東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田ゆかのマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子真田ゆかがちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田ゆかです。イエーイ。なんか最近なんか春だからなのか疲れが取れないなって思って、でもそれって春だから関係あるかわかんないけど、なんかポカポカしてるとなんかすごいこうぼーっとした陽気になっちゃうなって思うんだけど、やっぱりこう寒い時ほどなんかシャキみたいな感じになるから、これからどんどんあのぼーっとした季節になるのかなと思って、まあ、気合を入れ直していこうかなと思っております。気合入れろバカ野郎ということで、それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.net、 sanada アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ124回目放送、未来の話をしよう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。花声文庫。このコーナーでは真田が選んだ物語を皆さんにお伝えするコーナーです。今日お伝えするのはスティーブンスン作の積み木の町です。積み木の町、スティーブンスン。積み木で何でも作られる。お城や宮殿、寺、鳩場、外では雨が降っててもお家で私は積み木する。敷布は海で、ソファーは山。私はそこに町建てよう。お寺や水車や宮殿や、そして鳩場や船までも。柱や壁のでかいやつ、屋根には塔も追っ立てよう。階段などもつけてもらう。そこには私の船が来る。ということで、お聞きいただいた積み木の町なんですけども、実はこれまだあの続きがあるんですが、今日はちょっとねあの長く話しちゃうとね長くなっちゃうので、あの今日はここまでなんですけど、あの積み木って小さい頃皆さんやってました？やんない？なんかあのそういえばお金持ちのお家に行くとさ、なんていうのかな、ブロックなのくっつけて立てる、ジェンガじゃないなんだっけ、あのロゴ
レゴ
レゴみたいな惜しいな惜しいな、なんかレゴみたいなやつがさあって、あの金持ってる家に行くと絶対あるんだよね。
確かにロゴあるね。
うん、レゴなんか羨ましいなと思いつつ、うちにはねあのお下がりのこう木でなんかパーツとかも
こけしだった
パーツとかもなくなってそうなあの 木でできたね積み木があって、まあ、それでいろんな家とか作るんだけど、まあ、このお話はなんだろうな、あの積み木でいろいろ作って、でも飽きたらこうガシャンって壊しちゃうみたいな、うん、なんかあの大人になって小さい頃から、まあ、これ作りたいなとかこうなりたいなっていう夢がこうあったけど、まあ、途中でやっぱりその夢もあ違うなって自分の夢を壊したりとか、また違うものをもう目指そうと思って違うものを作ったりとかね、 まあ、なんか人生ってこう積み木のようにできているなっていう話なんですよね。まあなんかでも一番最初に作ったものみたいなものを、想像力みたいなものを小さい時っていろいろ持ってたなって、だから人にはなんだろうな、今だといろんなやっぱこう生きてきた中でいろんなことを勉強したからこそ、これはないなとか、これはあの当たり前だな、これはちょっと違うなっていうものってできてきたと思うんですけど、昔ってありえないなんていうのかな、アイデアみたいなものもたくさんあって、でそれがね、なんかうちの姪っ子がすごく小さい時にパンダのぬいぐるみがあったんですけど、ある日パンダのぬいぐるみにいろいろお洋服みたいの着せてた。で私とかからするとそのお洋服とかって、まあ、普通に洋服着せて、まあ、リボンつけてぐらいだけど、なんかその子はなんかその洋服を着させたところになんていうのかな、絆創膏みたいなの貼ったり、あとなんか帽子が欲しかったのかね、なんかみかんのあの赤いネットみたいのをパンダにかぶせて、なんか普通こんなありえないみたいなものをなんかそのファッションとして、いくつぐらいだったか3歳ぐらいかな、やってて、で今度はクレヨン持ってきて、なんていうのかな、赤いシャ目の上を赤くしてみたりとかね、なんかほっぺたにハート描いてみたりとか、普通だったらそのね、人形に落書きしてみたいになるけど、私はその時に、あ、なんか何も抑制されてない人のアイデアってこうなのかなみたいな、なんかすごく感心した覚えがあって、まあそんな姪っ子ももう二十歳を過ぎましたけど今はなんかスポーツのなんていうのかな、よく体を壊した人が来る医療みたいなところのところに働きに行っているんですけど、
お母さん、
はい、お母さんじゃないな一応、はい、おばさんなんですけどね、まあ、そんななんか姪っ子がその時になんかこれ違うよとか、なんていうのかな、うちの家族が、まあ、良かったなって思うのは、それをやって何このバカみたいなのとか、こんなのないよって言わなくてすごいねって言って、なんか素敵だねって褒めてあげたところから、まあ、彼女は絵をすごく描くのが好きになって、まあ、今でも多分ちょっと、まあ、そんなに上手いってわけじゃないんですけど、傍ら絵を描いてなんかみんなに見てもらったりとかしてるみたいですね。
トラウマ食らして
る、トラウマね食らしてあげてはないけど、まあめちゃくちゃそう、その時トラウマがあったらもしかしたら二度と絵を描かなかったかもしれないということで、まあ小さい時のね、まあ、想像力っていうのをね、まあ、大事にしていくのってとっても素敵だなっていうお話でした。以上、花声文庫のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2065年、ネオ東京はとても治安の悪い都市へと変化し、清き者が虐げられ、悪しき者がはびこる世界となっていた。人類は人間以外にも完全な自律式人工知能をロボット化したベータロイドと、人間を極限までドロイド化したデルタロイド、その三種族が世界を支配した。外見上はほぼ人間と変わらぬ姿形をして。
なあソウスケ、お前も今週末土曜のクルージング来いよ。
じゃあスケジュール確認してまた連絡します。
何が確認しますだよ、どうせ暇してんだろ。
いてて、
OK Here we go、 Let's party time。
乾杯
乾杯。
ん、なんだ、海上保安庁かなんか。
お旗に何か書いてありますね。
赤い文字で L、 なんだそりゃ。
L って、それ海賊です。
まだ生きたいのか。
私はまだ死ねない。
そういや数日前に起きた学生の船舶事件の件どうなった。
どうしてその事件を。
お前が悪いんだ正幸。お前が。
謎の老人ビクターとの契約を交わした少女マリア、そして真夏の東京湾を舞台に学生たちの思いが交錯する連続ラジオドラマ小説デビルマリアの涙第1話カルネアです。2023年2月12日公開。その友情は一枚の板によって試される。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは妄想の世界ということで、まあ、妄想だったらね何してもいいかなってダメ、まあ、なんか今日のテーマにもあるように未来の話をしようというところで、私なんかその最近そういえばこのスマートフォン、今あるスマートフォンっていうのもなんか昔からしたら考えられないよね。あの電話線がつながってなんていうの、そう、つながってないのに誰かと話ができるとか、ここでいろんな情報を見れるとかね、あの今腕時計型なんて昔のヒーローものじゃないんだからみたいなあのところじゃないですか。で小さい頃になんかあのこれこんなことできないだろうというか考えつかなかったことが今できているっていうことで、で私あの某携帯会社とかにあの働きに入った時に2010年の未来みたいなそのなんかビデオみたいな流されたのね。でそこで起こってたことで今実現してることはこの携帯電話で物が買えること。もともとはなんかアプリっていうのも最初そういうなんていうのかな、あの決済とかじゃなくてなんかそのサービスのあのよりソフトとして携帯に入れるっていうところから、まあ、布石として始まってたんだけど、そうで i モードも最初私が入った時は、うん、ドコモで言うと、あ、言っちゃった名前で言うとショートメッセージっていうショートメッセージサービスだったんだけど SMS ってね。でも今はそれがなんかその自分個人宛にメールアドレスが持てて、でまずその i モードっていうのができて、まあ、携帯それぞれにインターネットの契約ができる。それまではパーソナルコンピューターみたいなね、あの家にでかいのを置いてそこになんか遅いネット契約してもうなんかこれ表示するまでにこう 何分かかるの、何時間かかるんだみたいなデータをこう、そう、ああそう36がその時代からやったんだって。もう一番最初になんか携帯電話でできたのって 9600bps ぐらいの、なんだろうな、なんて言うんだろう、なんか普通に、うん、そう 64K とか 34K とかね、あのまず携帯電話に なんていうのかな、あのよりも PHS とかの方がデータ通信が早いから、あのもともと PHS で電話のやり取りをしてたんだけど、やっぱ ピッチの方がその使ってる周波数とかが結構あの強くて、あのまあ短いけど飛ぶのは短いけど、まあ、強いから、あの音声もこのあって喋った時にすぐあって聞こえる感じだけど、携帯はあの細くて長いみたいな、遠くまで飛べるけどそんなになんていうのかな、あの強くもないからあって言うとちょっと遅れてあみたいな。だから友達と電話で一緒に、今でもそうだけど一緒に同じ歌を歌おうとするとワンテンポ遅れて聞こえてくるからリズムは狂うんだよねだからそんな感じでその、ピッチもなんかそのお話じゃなくて結構そのデータカード化してそのパソコン持ち運び式のパソコンに挿して、まあ、データ通信するっていう方法に切り替わって、それからもうなんていうの、どこにでも Wi-Fi とかがあるから その Wi-Fi でパソコンも使えるようになってみたいなね、そんな世界になったわけじゃないですか。でこれからの未来、今これだけなんかそのすごいことができてるのに、これから考えられないことで起こることって何かなって思って、でもやっぱりそのなんか悔しいけどね、なんか局長の作品とかにいろいろ出てる、あ確かになみたいな、あのタイヤを使わないその移動手段みたいなね、その、空気となんか空気の反発で、そうそうドローンみたいなとか、あと空気の反発でこうなんていうの、ドラゴンボールに乗ってるあのなんか空気で進むような、反重力はそんなに簡単じゃない。あードローン、プロペラついてね、だからで、おそらく人のなんか人も多分すごい増えちゃうと思うから、もう地上で住めなくて きっと海の上とかにね、あの町を建てたりとか、あと、まあ、地上に住んでる人ってあんまりいないのかもしれないな、その暑すぎてなんかちょっとタワー高いタワーみたいなところに、なんていうの、カプセルじゃないけどあんな感じで町が一つずつあるみたいな。え？あそっか、体はね、保管しといて VR の中でみんな生活していって、だからリアルに生きてる人ってあんまりいなくて、だから長い時間もうなんていうのかな、いつ終えてもいい感じ、なんていうの、生命維持をどうするかだよね。生命維持がずっと例えば死なない富士とかになるともう人増えないから、結局将来的に人ってってことはいなくなっちゃうのかな、生まれなくて。
いや生まれるんだけど、
生まれるんだけど、
やっぱり、
うん、
先進国は
減ってく運命、人が減ってく運命か。だからもしかしたらそのどんどん人じゃなくて、人の形をしていなくても脳とかだけ生きてて、であとはそのそこからはなんていうのかな、そのネットの世界の中で子供を産んでとかそういうことになっていくかもしれないなと思うと、なんかだんだん未来の想像をしてるとなんか輝かしい反面ちょっと怖いなって、なんか今から言うとどんな風になっちゃうんだろうってね、まあ、100年後なんて生きてないからあれなんだけど、ああまあそうね、だから多分将来的にえまだ会社に行って仕事とかしてんのみたいな感じで言われることの方が多くなるかもしれないですね。なんか実際にそうそう、実際に体をその会社に行ってみたいにね、それがもしかしたら将来的にはなんかそれが当たり前じゃなくなっちゃうかもしれないっていうね、メタバースですね。ということでこんなね話をしてるととっても尽きないんですけど、局長もねなんかもうこっち来て喋っちゃったからはい、ということで以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。のマイフォーカスレディオエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。花声文庫では積み木の街をご紹介しました。ゆかずフォーカスでは妄想の世界ということで、まあ、妄想っていうとね、まあ、オチがないなって言われたんですけど、まあ、一番はやっぱりこうパートナーをね妄想して作りたいっていうね、自分に都合のいい男を作りたいなって、そこだよね、将来的に一番もう何もいらないから、なんかそういうね寂しい40代のための世界になってほしいと思いますね。はい、ということで、はい、 番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はアットマークの後ゆかアンダーバーさなたで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第124回目放送これにて終了です。ここまでのお相手はいつまでも寂しい40代な真田由香がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now off air